東京都社会福祉協議会会長賞1、小池恒夫さん、58歳、東京都町田市。タイトル、えみおばあちゃんの微笑みに。畑がつなぐ地域と命の絆。本文1。私が生きている間だけ。私が生きている間だけだよ、それでもいいかい？とえみおばあちゃん、かっこ仮名が微笑みながら言う。この言葉が私の週末を農業生活に変えてしまった。これは地域の世話役 N 氏の紹介で、おばあちゃんの家で面接を受けた時の言葉。おばあちゃんはもう80代半ば。耳は遠く、腰は曲がって随分小さくなった。けれど元気に自宅の裏畑を毎日のように耕している。近くに住む私は、この畑の一部を無償でお借りするという虫の良い話でお邪魔している。ここは都心から電車で50から60分ほどの住宅地。40から50年ほど前は、多摩丘陵の里山に囲まれた畑が広がっていた。電鉄会社が大規模な宅地開発を行い、普通の農家だったえみおばあちゃんの家と畑は開発地区の真ん中に取り込まれた。それから50年、子供を育てながら丁寧に自分の畑を耕してきたが、もう広い面積を耕すことができなくなったという。同席してくださった息子さんが言う。都市農家が抱える悩みなのですよ、と。つまり所有地に生産緑地の指定を受け、耕作していればいいが、やめれば宅地並みの課税がかかり、大きな税金が生じる。おばあちゃんが元気な時は良かったが、もう広くは耕せない。お嫁さんが畑を手伝ってきたが、それも大変なこと。万が一の時は相続税が発生し、手放さなくてはならないが、それまで農地として維持しなければならない。母には元気で少しでも長生きしてほしいが、と、辛そうに説明してくださった。ご子息は農業を継がず、広い所有地を生かしたテニスコート経営に忙しい。こんな状況の中、N 氏が私を紹介してくださったのだ。おばあちゃんが若かった頃、この辺りがどんなであったのかのお話を聞かせてくださるところを見ると、どうやら私は面接には通ったようだ。そもそも私、平日には都心に1時間かけて通勤する普通のサラリーマン。職種は建築設計。農業は何の経験もない。自宅の鉢植えでゴーヤやキュウリなど夏野菜を育てている程度。結婚し、この地区に引っ越した新住民。新住民といっても30年近い時間が過ぎているが、この土地で生まれ育ったわけではない。そんな私が急に面積約300坪の広大な畑をポンとタダでお借りし、休日農業を営むこととなった。2、つくしのビオトーププロジェクトって？休日農業といっても、私はこの畑で農業をし、野菜を売って稼ごうというわけではない。地域の子どもたちの環境学習のため、低農薬の畑型ビオトープを作ろうと目論んでいる。私が代表を務める活動は、すでに 足掛け9年の歴史がある。ここが学区のつくしの小学校 T 校長（括弧当時）が地域と保護者に声をかけ、町田市立つくしの小学校ビオトーププロジェクトという名前で活動の歴史は始まった。この活動には10年前 S 市で起きた小学女児による殺人事件に心を痛めた T 校長の思いがある。今子どもたちはテレビやゲームや勉強で忙しく、身の回りの環境、生命や作物に触れる経験が極端に減っている。これが時に子どもたちの問題行動を引き起こしている原因ではないか。T 先生は言う。私は幼少期、新潟県柏崎市の近郊で育った。少年期、数々の自然体験を得て大人になった。長じた後に思うのは、この経験が今の自分を形作った。と。こんな T 先生の思いをもとに、当初から命をテーマとし、身近な命の大切さや愛おしさを学び、ひいては自分自身や他者の命の大切さを学ぶという目標で多様な活動を継続してきた。年間活動回数は12回から15回。8年半で開催回数は延べ100回を数え、参加人数は延べ6000名を超えた。当初は校庭内各所を学校ビオトープとして整備することを目指した。カブトムシを育てるカブトムシ御殿、トンボ池、メダカ池、キノコ園、巣箱設置も行った。これらの活動を次第に環境学習、教育として捉え再整理。1年間の活動を通じてローマ時代の四大元素説になぞらえて、水、土、火、空気にもう一つ、命を加えた5つのテーマに沿って活動を設定。1年間で人としての基本的な自然体験ができるように体系化した。トンボやカブトムシ、メダカの飼育方法も指導し、直接身近な生命と触れ合うこともしている。今小学校は授業時間が限られ、教員は雑務に追われ、課外活動に時間を割く余裕はない。子どもたちは放課後外で遊ばなくなった。家庭は核家族化が進み、祖父母との同居は少ない。子どもたちが育つ中で、身の回りの自然や命と触れ合う機会は大きく減少している。しかしこの地区を改めて考えると、近くに開発を逃れた里山が残り、工夫すれば自然環境に接することができる環境にある。しかし、家族単位では踏み出せない。当初、校庭で学校ビオトープ整備に力を注いだが、規模も限られ、人工的で小規模な生態系のビオトープは多くの世話を要求する。世話を怠れば、ここに住む生き物たちに危機が訪れる。次第に、校内ビオトープに限界を感じるようになっていた。私たちの命を考えるとき、命を支える食べ物はすべて命であり、これらの命、すなわち作物を育てること、すなわち農業で、地球の環境やそこに関わる動植物を総合的、体験的に学べるのではないかと考えるようになった。年間を通じた畑作経験、つまり低農薬による畑型ビオトープによって、 自ら耕し、種や苗を植え、育て、慈しみ、収穫し、火を起こして調理して食べる、という活動を通じ、農や食、環境を直接的に体験し、命を体験的に学べるのではないかと考えた。私には農業の基礎的知識がなかった。根っからの地元育ち。リタイア後、自宅で都市農家を営んでおられる N 氏には、技術指導をお願いし、農業資材提供やトラクターの出動までしていただけることとなった。3. 畑では事件が起きる。この畑で作ってきた作物は、夏から秋にかけては、さつまいもを主として、枝豆、落花生、ヤーコン、トマト、キュウリ、ウリ、サヤインゲン、カボチャ、ワタ、ソバなど。ワタやソバは身近でありながら、ほとんどの子供たちは目にしたことがない。冬から春にかけては、大根、小かぶ、さやえんどう、そら豆を育てた。作物を育て、子供たちに収穫させるまでには、面白いドラマが生まれた。丸一、さつまいも畑、丸々出没事件。ほぼ無農薬で育てているので、葉物野菜は虫だらけ。それでも食べる。巨大芋虫やバッタの出現に子供たちは大騒ぎする。危険な毛虫などは教えるが、基本的にあまり口出しはしない。しかし出たのだ。収穫の真っ最中、芋畑に潜んでいたネズミが飛び出して、子供たちは大騒ぎ。大人が箱で捕まえたが、すぐ逃げた。都会の子供たち、ミッキーマウスは大好きなくせに、実物のネズミは見たことがない。さつまいもの収穫時期になると、ネズミのハートがあり、神経質な保護者には嫌がられるかと思って黙っていたのだが、ネズミの方もいい迷惑。丸に、かぼちゃ畑、謎の巨大ウリ出現事件。かぼちゃはいろいろな種類があり、比較的手がかからない。西洋、日本、ヘポという3系統の特徴や、日本人の暮らしと関わりのある歴史が面白く、毎年育てている。かぼちゃクイズというオリジナル問題で、勉強してから収穫している。ある年、植えた記憶のない細長い巨大なウリのような実が、畑のあちこちを占拠して驚いた。N 氏も知らないという。園芸店で購入したカボチャの苗の台木の部分が成長したようだ。巨大な実は夕顔らしい。ウリ科の植物はよく継ぎ木で育てられるという。夕顔はかんぴょうの仲間。皮は硬いが食べられることも分かった。都会のお母さんたちは、恐る恐る持ち帰って料理してみるという。料理してみれば、何のことはない。味はよく染み込むし、美味しかった。という報告が来た。地方に行けば、野菜の即売所などでよく目にすることを後で知ったが、都会のスーパーにはまず登場しない。生物、つまり作物の多様性は食べ物、食文化の多様性にも通じる、と感じたエピソード。4. 命は命を支え、絆となっていく。命をめぐる様々な出来事が日々多くのニュースになる。住宅地の中の畑で 子どもたちとささやかに作物を作る活動が農業と呼べるかはいささか心もとない。しかし自分たちで作物を育て収穫する喜びと経験は大きい。毎日食べているものがどうやって作られるのか、どんな種類のどの部分をどの段階で食べているのか、スーパーでの買い物ではわからない。作物ができるにはどういう苦労や手間がかかるのか、苦労をしても何も収穫が得られないこともあるのが農業。収穫の喜びは途中の苦労があってこそということもやってみてわかる。食べることは命をいただくこと。私たちの命は命で支えられていることも実感を伴うことで初めて自分のものになる。この畑は地域の絆で満ちている。エミおばあちゃんの微笑みは命が命を支え、私たちの命が絆の中で生かされていることを次の世代に伝えてほしいとの思いのように思え、私はまた草取りに汗をかいている。以上です。